歴史上の有名人はなぜ神社に行ったのか。信長、家康、秀吉といった武将、お姫様、貴族、皇族、いわゆるすごい人たちが神社に行った理由、これは様々あります。ざっくり分けると、神様に感謝しよう、的な目的のないお祈りか、戦勝祈願、恋愛祈願、こういった目的を達成するための祈りか、この二つです。一つ目のパターンは、農作物、海産物など、収穫ができてありがたい、的な、自然の恵み、神の恵み、そういうものに感謝をする祈りです。こちらはお約束のお祈りの一つになります。考えてみれば、空気、太陽、水、こういうものは当たり前にありますけども、こうしたものがなければ人間は生きてはいけないわけです。なので、当たり前にある自然のいろんな恵みに感謝する。これはそんなに不思議な心理ではありません。昔の場合、食料生産の自然への依存度というのは現代よりかなり高かったわけです。工場の水耕栽培で割と美味しい野菜を量産できる21世紀の現代、100年以上前の時代、かなり状況違うと思います。自然の恵みに生かされているという意識は昔の人の方が強かったはずです。一方で恋愛祈願のためにお参りに行く人、これも昔からいました。貴船神社を参詣した泉式部、平安時代の女性ですが、彼女は夫との関係に悩んだ末に復縁を祈願しに神社に行ったと言われています。これは目標達成、お願い事を叶えるためのお祈りです。祈願に行った先で泉式部は、物を思えば沢の蛍も我が身より、あくがれいずる玉かとぞ見るという恋心で魂が抜けてしまいそうです。蛍がふわふわと川の上を漂っているようにという和歌を読んでいます。伝説によると、これに対して貴船の神様は、奥山にたぎりて映る滝つせの玉散るばかり、ものな思いそ、と、まあまあ、魂が抜けるほど思い詰めなさんな、という和歌を変化として返した、と伝えられています。その後、祈願の甲斐あってか、泉式部は夫との復縁に成功したそうです。この伝説のおかげか、貴船神社に行くと、現代でも恋愛祈願の女性に、かなり人気がある様子を伺うことができます。女性だけでなく男性も目標達成のお祈りをしに行った人は多いです。鎌倉時代末期、後醍醐天皇は自ら幕府を倒すためのお祈りを熱心に行っていました。織田信長も今川義元との桶狭間の戦いの前に熱田神宮に参詣しています。今でも名古屋の熱田神宮に行くと、信長が合戦に勝ったお礼として寄進をした信長兵衛という兵が残っています。信長というと延暦寺の焼き討ちなど、宗教などを気にしない合理主義者というイメージも強いのですが、自分たちの味方になる神社は大事にしていたようです。こういう泉式部や信長が取った行動というのは、現代で言えば受験生が大学の合格を祈ったり、パートナーがいない人が恋人が欲しいというお祈りをしに行ったり、ビジネスをやっている人が商売繁盛をお祈りしたり、というのと似たような話で、目の前の自分の問題を解決したいというお祈りになります。歴史上の有名人に限らず、現代でも神社巡り、 パワースポット巡りが趣味の人はたくさんいます。安心感を得た人、不思議な体験をした人、仕事のストレスが減った人、いきなりよくわからない霊能力的なものが覚醒して扱いに困った人、収入が上がった人、良い出会いを引き寄せた人、お金に困らなくなった人、オーラが綺麗になった人、体が軽くなった人、などなど、なんかいいことしかないんじゃないの?というような話はいろいろとあります。私もあるパワースポットに行った時に、本当に実感を伴って体が軽くなったことがあります。なぜかアップダウンの激しい山道なのに全く疲れを感じない。すごく合理的に体が自然に動いている。歩いている割に歩けば歩くほどどんどん元気になる。というようなこともありました。で、3日後に筋肉痛がひどくて寝込んでしまった。というようなオチもなかったです。ある神社の近くの山に入った途端に、天狗さんがやってきて、おう、よう来たな、と声をかけられたような気がしたこともあります。これはもちろん、もしかしたら耳の錯覚かもしれませんし、夢かうつつかはわかりませんけども、かなり面白い体験でした。何よりいいのは、神社とか鎮守の森とか、そういう空間というのは、無心になれるリラックス時間を体験しやすいということです。現代人は24時間何かをやっている生活に慣れています。スマートフォンがあれば、どこでもメールが見れる、どこでも電話が通じる。これはとても便利な環境です。ただ逆に言うと、何もしない時間とか、安らぎの時間とか、そういう時間がどんどん減っているということでもあります。それが森の中、山の中で、電波もどこも届かないというようなところに行くと、あっという間に無心に近い感覚でリラックスすることができるというわけです。ついでに言うと、スパとか整体とかジムとか、そういう空間と違うのは、神社の森の利用料金、これは限りなくフリーに近いということです。森の中で何度も心身のリラックスを体感ということができると、これ今度は忙しい日常の中でも数分ぐらいで心身をリラックスさせる、そして疲労回復をするという技が自然に身についてしまいます。例えば伊勢の内宮のような凛とした空気で背筋がシャンと伸びる感じ、これを何回も味わうことができれば、日常の忙しさの中でも自然と背筋がシャンとすると言って力は入りすぎないというような状態を再現することができるようになります。どういうことかというと、外見的な見た目が美しくなる、あるいはかっこよくなるということです。ところで、いい話がいろいろある一方で、有名なパワースポットとして知られる神社に行ったら逆に気分が悪くなったとか、商売繁盛のために熱心にお参りしてみたけど全く売り上げ上がらないとか、恋愛のパートナーが欲しいからお祈りしてみたけど全然出会いがないとか、そういう話ももちろんあります。では神社巡り的なことを生活に取り入れて、いい感じになる人、嫌な感じになる人、この違いは一体どこにあると思いますか？お祈りだけで何もしなければ、そりゃ何も起きないですよ。というみんな知ってる話はあえてしません。一番問題なのは、実は私たちが神様のことをよく知らないということです。これは超能力とか信仰とかそういう話では全くなくて、宗教とか歴史とか、そういうジャンルの知識が意外にないということです。これは私たちが悪いのではなく、現代社会の教育システムからは、宗教的に見えるジャンルというのがまるっと抜け落ちていることが多いというのが原因です。近代の社会は宗教的なものを排除していく、その影響力を減らしていくことで、便利な世の中、というのを作ってきました。 例えば明治時代の日本政府はカレンダーに占いを載せることを禁止していました。占いで日取りを選ぶなんて遅れているという発想ですね。確かにカラスが家の前に糞をするたびに、今日は不吉な日だから家に引きこもるというようなことを毎日やってたら仕事にならないと思います。そういう迷信が現代人に不要なのはその通りでしょう。ただ宗教的に見える世界イコール怪しいみたいな条件反射が無意識に刷り込まれているとしたら実は問題です。宗教的なものの見方、昔の人の視点というのを知ることで分かってくることというのがいろいろ実はあるからです。次回はその辺の話をもう少し詳しくしていきたいと思います。ではありがとうございました。